岡田さん。
何ですか、トールさん。
私、2週間前にイギリス出張行きましてですね、はい、マンチェスターで参りまして、うん、で、日曜日の朝に着いたんですね、はい、ちょっとフライトの遅れとか気にして、順調に着いたから、まあ、その日は日曜日なんで、うん、お休みで、月曜日から仕事だから、まあ、だから、ホテルチェックインするまでちょっと時間があったんですよ。うん、マンチェスター朝に着いて、だから13時ぐらいにですね、たまたま調べてみたら、そのマンチェスター大学って結構有名な名門校があってですね、うん、そこの大学校内でコンサートがあるっていうのを聞いてですね。で、僕割と出張先、旅行先でいきなりその場のイベント、コンサート、演劇とかにいきなり飛び込むって、うん、僕好きなんで。
いいですね。
ちょっと行こうかなと思って。でもなんか予約しないとダメとか言うんだけど、まあ、とりあえず行ってみようかなと思ってですね。スーツケース持ってく人はなかなかいないんだけれども。
うん、
で、聞いてみたら、あ、いいよって飛び込みで OK だよとか言ってですね。うん、で、何のコンサートかもよくわかんなくてですね。とりあえず英語だから読んでみたら、エレクトロアコースティックとかが言ってね。
うん、
いうジャンルで。まあ私も割と電子音楽って好きだし、レイ・ハラカミさんとかいうの好きだから、まあ面白いかなと思ってですね。で、チェックインまだだったんで、もうその大学の校内に、ちょっと本当私ずうずうしいんですけれども、オフィスに預けさせてもらって、で、まあ、それじゃあ、コンサート聴かせてくれって言ってね、
うん。
で、ちょっと小ぶりな部屋ですね。50人ぐらいが収容できる部屋かな。で、観客が20人ぐらいいてですね、あんまり入ってないなと思って、で、なんか作曲家の人が、なんか、半分ぐらいは作曲家の人でですね、つまり、観客が10人ぐらいしか結局、正面いなかった中の一人が僕っていう感じの始まりだったんですよ。
はい、
で、そのコンサートちょっと変わってたのは、その、無人なんですよね、その。演奏者がいないんですよ。
どういうことですか。
どういうことって僕も思って、よくわからないんですよ。僕飛び込んできたばっかりだから。はい、てっきりなんかね、
全員アートみたいな。
なんかね、そうなんです。で、いきなりそのマイク工場の人だけ出てきて、はい、なんかここには42個のスピーカーがありますとか言ってですね。で、始まりますとか言って、で、始まるんだけど、なんかその音楽じゃあんまり ないんですよ。なんだろう。ワーンとかなんか、ミャーンとかなんか、ハエの音みたいなのが、この42個のスピーカーでこう、ウェーンとかなんか出てきてですね。これはなんだと思ってですね。この、で、5分ぐらいそれが続いてって、5分ぐらい続いて、それが終わるんですよ、はい。終わると、なんかパチパチパチとかこう、拍手がこう出てきてですね。
それに対して。
で、次の作曲家は、とか言って、
はい、
また始まるんですよ。で、今度はなんか変な、そのなんかブレーキ音みたいなところと雨の音とかとなんか、わーっとかなんか叫び声とかみたいなの。その、重ね合わせみたいなのが、またそれが10分ぐらい続いて。で、また拍手みたいな。で、プログラムをもう一回ちょっと、まずいな、これって思って、プログラム見ると、10個ぐらいそれが続いてるんですよ。これはなんだと。かなり厳しい状況になるんだけど、もう僕はさっき申し上げたように、スーツケースとかもう預けてもらってるのは大学校内ですね。ちょっと帰るに帰れない、ね。
みんな聞いてるんですか、それは。
いや、なんかだから僕最前列に座っちゃって、
はい、で様子は分かんない。
で途中から来た中国の人っていうのは僕もちょっとなんか そいつは態度悪くて演奏中にスマホ見てなんか中国語でチャットしてるんですよ。で途中で帰っちゃったりとかしてしてるんだけど僕はもう最前列に、しかも当日にものすごい意欲を持って、もう僕行きたいなとか言って僕ね予約さっき申し上げたように、その予約なしに登録してるからだから帰るに帰れないっていうね、全然聞いたことない人のそのまあ後で調べてみたらそこの音楽学部みたいなところの PhD かなんかの卒業制作みたいなもの発表会みたいなそんな感じだったんです。だからみんな身内なんですよね。
ああ、なるほどね。
自分の身内の人の発表が終わるとみんな帰るみたいな。で僕だけ完全な観光客で4時間前にマンチェスターに来た人みたいな感じで盛り上がってなかなかこれは厳しいなと。だけどそのさっきのその中国の女の人とかね、その途中で帰っちゃってもちゃんと聞けようとか、いつの間にか僕もなんかだんだん作曲家に気持ちが思い入れになってですね、その開始から40分ぐらいの出来事だったんですけども、だんだんそれなんかよくわからないその音程とかあんま関係ないようなところの音楽もだんだんハマってくるようなものとかがこうあってですね、唯一そのなんかアフリカの音楽を生演奏しますとかいう人だけが出てきた以外は本当に完全に無人で、なかなかすごかったんですよ。で最後のやつが一番僕は好きで、それはなんかね、あの42個のスピーカーどころかなんか天井がいきなり穴が開いてですね、天井からそのなんかカタンって落ちてくるものがあるんですよね。で見るとなんかバドワイザーの缶ビールが落ちてきて、でこれが1個目ですとか言ってね、デイワンとか言って、でそっから364個なんかなんかこの2秒に1回このバドワイザーの缶が落ちてくるんですよ、
はいはい、
でアンビエントなんかそこだけアンビエントの声が流れてくるときに時々なんかゲップバーポンとかあったりとか、
はい、
チクチャーとかなんかそういうなんかね、はい、F ワードが出てきたりとかして、でこれだけ最後に説明があってですね、そのこれはその卒業制作をした学生が1日1本ずつこう飲んでったそのバドワイザーの缶を 1本ずつ上から今落としました。365日かけて今日1回だけしかこれ演奏されないんですとか言ってね、そういう音楽で、でそこだけみんな拍手、みんな生まれなくて、シンとなって、
生まれなかったんだ、
シンとなって
365日かけたのに、
シンとなって、シンとなって、うん、そこで名店ですね、1時間ちょいかけて、それでコンサート終わり、で来年はまたやりますとか言って、はい、シンとなってまま終わりみたいな感じですね。これは私のこの出張の一番の思い出でございましてっていうことなんですけれども、あの実は今のエピソードの1個だけ話を面白くするために持ってるところがありましたですね。
あ、今の話、
あのそれはどこでしょうというのを当ててもらおうかなというですね。いやこれはなんでしょう、そのやっぱり僕らってね、いろんな会話をして、そのフィクショナルなことノンフィクショナルなことっていうのをこうお互い往復しながら社会人生生きてるわけじゃないですか。全部が全部正直なことを言ってるわけじゃないし、全部が全部嘘じゃないわけじゃないですか。だからやっぱりこのある部分について、部分的な嘘をついてちょっと盛るっていうのは別に罪じゃない嘘ってあると思うんですよね、
うん、
そういうことの訓練をですね、やっぱり我々はね、これから社会に適合していくためにやっぱりしていかなくちゃいけないなと思ってましたですね、
うん、
ちょっと一つ今申し上げたことのどこが一個だけで嘘があるとしたらどこでしょうという。
サトルと岡田優の超旅ラジオ。
その前にそのコンサートが何だったかよく分かんないもん。何だったんだっていう感じの。
エレクトロアコースティック。
アートみたいなことだった
んですか。うん、そうだったんですね。僕はちょっとクラシックコンサートと思ってたんです。
なるほど、なるほど。
でモーツァルトの電子演奏とかね。
ああ、芸大の発表展みたいな。
僕はそれも分かんなかった。
感じの雰囲気だったところですね。なるほどね。
はい。で今回はちょっと石川さんもちょっと交えていただいてるのでですね、
はい、
よろしくお願いします、はい、というその話を持ってるじゃないか選手権という、その今ちょっとつかみの導入だったんですけれども、ちょっと思いのほか皆さんが動揺されてしまって、はい、じゃあどこでしょう、はい、じゃあもうここは別にあの前振りに過ぎないから、じゃあ何でもどこでしょう、
ああ、じゃあ曲が終わるたびに観客が拍手をした。
持ってるから、ね、じゃあ石川さん
そんな拍手するはずがないから。
バドワイザーでしたっけ、バドワイザーが落ちてきたっていうのは嘘で、それは録音なんじゃないですか。
ありがとうございます。ここは、部分点とかも与えると石川さんの正解です、
ね、おお、やった。
でバドワイザーの話が全部嘘です。そんな作品はない、ない。基本的に全部エレクトロアコースティックなそういう前衛的な音楽ではありました。
そうそう、はいはいはい、そいつのために天井を開けるってめちゃめちゃ優遇されてる。そうそうそう、
天井に穴が開くけど、
正直あまりに聞きながら辛かったから、自分だったら何をやるかなって思いながら出てきたことを持ったっていうことなんですよね。
それ良さそうですけどね、ある、
そうそうそうそう、
感が落ちてくる、
そうそう、だから話したって、ある嘘をね、嘘を話したと。それ以外は基本全部本当ですね。その時の動揺はね、そうそう、最初私も本当辛くて、辛すぎて結構笑いが、でも笑ったらやっぱ失礼だから、そのでもみんな結構真剣に聞いてる風なので、
みんな拍手するんですね、それで。
そうで終わる時だけ照明がキュッてなんかね絞られるんですよ、そのもともと暗い中ね、その空間いい感じなんで、キュッて絞られた時が終わりっていう合図っていうことが、多分この業界の人の中では、多分業界とか非常にスモールサークルの人の中ではなんかね、暗黙の了解になってて、で私もだんだんそのコツが分かってきたから、そろそろ照明絞られるかなっていうキュッてなる瞬間をね待ってたっていうね、これ本当なんですけど、ごめんなさい、ちょっとそういうちょっとあの少しパンチが効いたあれですけれども、そういうエピソードだ、そういう具合をちょっと今回ですね、岡田さんと石川さんと私でですね、こういうことちょっと1巡2巡ぐらいちょっとやってですね、
うん、
あの嘘を見抜ける力とですね、
うん、
嘘をつく力、これどちらも大事だと思うんですね、あの矛と盾の両面をこう鍛えていこうじゃないかと。
じゃあ石川さんからちょっと、
あのでは石川さん、はい、いかがでしょう。はい
はい、ねちょっと待ってもらっていいですか。いい嘘をちょっと考えます。
いい嘘を考える、あそうですかね、いい嘘を考えたり、あの別にここ編集できればいいから、あの少し考えてもらっていいですか。じゃあ石川さん、はい、いかがでしょうか。
はい、じゃあ僕のエピソードです。もうどのぐらいかな、ずいぶん前、10年以上前になると思うんですけど。
嘘っぽい話の導入ですね。
それが嘘でじゃないですか。
いやいや
いや、これは本当です。
これ本当。これは本当という嘘かもしれないけど。
で、はい、まあ、妻と二人で海外旅行行った時の話で、ベトナムに行ったんですよね。ベトナムのホーチミンに行きまして、で、ホーチミンの、なんか街中をブラブラ歩いてたら、本屋さんがあったんですよ。本屋さんがあって、で、まあ、ちょっと見ていこうって言って本屋さん入って、まあいろいろ本があるわけですよね。で、まあ現地語の本とかはよくわかんないので、 いろいろ見てたら、なんかシールブックみたいな、この絵本コーナーみたいなところがあって、でそこにシールブックがいっぱいあるわけですよ。で、シールブックがいっぱいあって、で、中でなんか、すごい、モチーフが独特で、なんか例えばそのディズニーのその舞台にそのキャラクターがシールになってて、その背景の上にシールを貼って、こうディズニーの世界を作ろうみたいなのもあれば、なんかそのキッチンの写真がいっぱい載ってる本で、そこに害虫のシールがいっぱいついてて、で、それを貼って、なんかわかんないけど汚いキッチンを作るみたいな本があったりとか、結構いろいろなものがあって、でですね、あとまあ海で水族館みたいなあの魚を配置をみたいないろいろあったんですけど、すごい面白くて、でじゃあこれをお土産も兼ねて買っていこうっていうので、10冊ぐらいかな持って、レジに行ったんですよ。で行ったらですね、ちょっとこっから先僕ベトナム語が全然分かんなかったのし、英語もあんま通じなかったんで、何が起きたのかちょっといまいち分かってないんですけど
いいですね、
レジに持って行ったら、店の人がすごい慌て始めて、あ、なんかやばいやばいみたいな感じになって、で他の店員をどんどん呼んできてるんですよ、でどうするどうするみたいな感じになっちゃって、で僕はただその値札もついてるし、なん値段は分かるからなんとなくこう持ってて、でお金も出したんですけど、店の人がやばいやばいどうするどうするみたいな感じになって、みんなどんどん集まってきて、で店の人がね自分の財布を出して中身を見始めるんですよ。
財布を出して、
自分の店の人の財布を、でどうも僕の払ってるお金に対してお釣りがないみたいな感じなんですよね。
ドンがでかすぎるんだ、あベトナムドンのあれが。
でそれ で結局お金なくって、なんか隣だかなんか三軒隣だか分かんないですけど、近くに銀行があって、結局その店員の一人が銀行に下ろしに行っちゃって、でようやく僕はその本を変えて、この下ろしたてのお金のお釣りをもらって、そこを立ち去ったんですけど、後からちょっと妻と話してて、あれ何だったんだろうねっていう話をしたんですけど、どうも多分その店がまだオープンしてなかったっぽいんですよね。
あ
ーオープン前の、
オープン前、そうそうそう、1人目の客だった。
そう、オープン前の店に多分明日オープンとかだったんだと思うんですよきっと。でそこを入り口開けてなんか準備してるから、僕は空いてるんだと思って普通に入って買い物しちゃったんだけど、
言葉も通じないから出てけみたいなこと言いづらいから、
そうそう、
僕も透明書店のオープン前日に外国に来ました。
すごい、それだ。っぽいな。
普通になんか読んでて、客いると思って。わかんないっす
ね。そうだな。
だから本はあるけど、お金はまだないみたいな。
なるほど。
だから慌ててたんだろうねっていう話を後でしたっていうエピソードです。
え、全部本当じゃないのこれ。え、すげえな。え、嘘が混じるうちがあんまなさそうだな。なんだろうな。あれだな、じゃあ私の予想は、
はい、
三軒隣とかまで行くっていうのは多分嘘で、
はい、
一応後ろの金庫とかで出てきたっていうぐらいの
を
ちょっと持った
なるほど
っていう感じかな。その方が面白いから、
はいはい、
っていう方かな。岡田さんどうでしょう。
僕もそう、そのお釣りないって言われること結構あるじゃないですか、海外って。
あるある。
みんな当たり前のように言うから、その申し訳なさとか感じないというか。
あ、確かに。
お釣りなんてないよって。
あ、確かに。ベトナムの人でもどうかな。うん、まあ、確かに確かに。のもうお前が悪いんだと。基本的に、
多席。そんなでかいもの持ってくるやつが悪いんだって。
多席。
ノーチェンジみたいなって言われるから、
最後は買えなかった。
普通に、ただ断られただけだった。
あ、なるほどね。あー、さあ、どっちが近いか。
で、どちらも惜しいんですが、どっちかというと、サトルさんの方が近いですね。ポケットマネーで出てきました、お釣りが。財布の
中から。ああ、社のお金じゃなくてね。
はいはい、はい。
あ、それ後で会計大変なんだな、これな。会計勘定がな。なるほどね。罪深いことされましたね。なるほどね。じゃあ、オープンしてないとかそういうのも本当。
そこの辺は本当です。
なるほど、なるほど、なるほど。あ、でもなんとなくわかるもんですね。
わかりましたね。
じゃあ自分が虚言を吐く側になってみると、ここで吐くかなっていう感じのことの相場感がついてくるかもしれないですね。
変なとこで嘘混ぜると、なんか全体が崩れてきちゃう。
さすがさすが。それは石川さんのライターの経験の長さから来るあれかもしれませんが。で、岡田さん、行ってみますか。
僕も、 あの奥さんと行った旅行の話で、結婚する前に初めて2人で海外旅行にバリ島に
行
ったんですね。
いいですね。
でバリ島で行って、で基本的にはバリ島のウブドかな、ウブドっていう、まあ、割とこうリゾートで落ち着いた森の中みたいなところでゆっくりしたんですけど、僕のちょっと立っての希望で多分5日間ぐらいいたんですけど、うち1日だけイジェン火山っていう火山が、
イジェン火山、
そうあるんですけど、それがバリ島ではなくてバリ島の横の島にちっちゃい島にあって、イジェン島かな、島があって、でそこの火山が青いんですよ、炎が。
火山なのに、あ、炎が青い、
そう、炎が青い、
花火とかね、赤色反応とかあるけど、
へ、青い、
へ、
でなぜか青いのが、まああのサクトルさんの怒りはトルクメニスタンのあの地獄のなんとかある、
うんうん、
あれもあれほどじゃないんだけど、うん、まあ、割と近くででっかいこう青い炎が
ずっと燃え続けてる、
そう、迫力があるものが、まあ、すごいものが見れると、うんうん、めちゃめちゃ有毒らしくて、ガスマスクとかをつけて行かないと、まあ、見れないみたいな、硫黄かなんかがめちゃめちゃ出てるみたいな、そこはまあ炎色反応で青くなってるますと、だからそこ行こうっつって、でなんかツアーが出てて、現地ので、現地のツアー会社を利用して、それまで3日間ぐらいウブドでめちゃめちゃぐーたらな生活を送ってたのに、朝4時にとか 3時とかかな、朝3時ぐらいに起きて、
うん、
で迎えに来て、そのツアーの おじちゃんが、
うん、
でなんかボロい車に乗せられてブーっつって行って、で船乗ってこのその横の島まで行くんですけど、それもまたガッタガタの船で、
うん、
でその時点でもう朝日が昇ってきてるんですけど、もう朝飯とかも食ってなくて、
うん、
でなんか唯一おじさんくれたのはパンと、あとなんか唐辛子、インドネシアの現地の唐辛子単体で売ってるやつがなんか売店で売ってて、
うん、
でそれを食ったんですけど、めちゃめちゃ辛くて、
うん、
多分今まで僕結構辛いの好きなんですけど、今まで食った中でもまあトップクラスぐらいに辛い、まあ、唐辛子を食って、なんかこんなもん食えるかみたいなことをブツブツ言いながら、その時点結構もう今まで3日間いたこの、うん、あののんびりしてたなんか思い出みたいなのがだんだんこう摩耗していって、
うん、息が上書きをされて、
上書きなんかつらつら、でもあの青い炎が見れたらきっとなんか、まあ、迫力あるだろうしロマンチックだろうしいいだろうみたいなんで我慢して行って、うん、で島にようやく着いて、ジープみたいなのに乗せられて、荷台に乗せられてブーンっつって行って、で途中でこっからあのガスマスクつけろって言われて、でガスマスクをこう結構本格的なやつをつけて、でまたジープでブーンって、で途中から徒歩になって山を登っていくんですけど、
うん、
めっちゃ寒くて、
寒い、
そのウブドは普通に暑かったんです、うん、半袖だったんですけど、
うん、
めちゃめちゃ寒くてもうブルッブルに震えながら、寒い寒い寒いとか言いながら、
うん、
そんな薄着のなんかジャンパーとかしかなかったんで、
うん、
寒い寒いとか言いながら、でガスマスクでなんかもう息も苦しいし、
うん、
でもなんか腹もパンしか食ってないし寒いし眠いしもう
はいはい、はい、
あーとか言いながら、
うん、
やっと山の頂上まで行ったんですけど、
うん、
なんかその日火山がなんかね、あのそのガイド曰く不調だっつって、
あ
でめっちゃ遠くの方にめっちゃちっちゃいコンロの火みたいなのが
あ
ポンポンって出てるのがめっちゃ遠くの方にゆらゆら揺れてる、もうほんまに迫力ゼロのなんか本当のほんまにコンロの火としか言いようがないようなものが揺れてるのを見ながら、まあ
ね、
寒い寒い、もうなんか寒いし腹減ってるからとりあえず唐辛子食うかっつってちょっと体がこう温まるかみたいなんで、
そのために
唐辛子食って辛い辛い、あでもちょっと温まったって言いながら帰りました、
うんうん、おーなんか嘘っぽさがないですね
そうですね、
なんかいいですね淡々と続いてったえなんだろう石川さん、なんか、お気づきは
すごい派手な出来事がないじゃないですか。
そう
派手なことだったらここって思うけど、
そうそう、うん、
なんだろうな、食べ物かな、パンと唐辛子だけってちょっと意味わかんなすぎるなと思って
なるほど、だいぶかけ離れてる感じ、うん、私はね あ、でも私も似たようなあれで、前ハワイ大学の研究員してた時にハワイアイランドの火山を見に行くみたいなとこ、確かになんかすごく遠巻きに見て、その日も確かに不調であんまりコンロみたいな日っていう経験僕もしたことあるんです。日というかあれはヨガだったかな、で青い日ってのちょっと嘘っぽいなと思いつつも、でもガスマスク嘘だと思うんですよ。 だいぶな距離を取ってるわけだし、
はいはいはい、
実際にガスマスクとかの安全って、あのみんなちゃんと遵守してなかったら結局死んじゃうんで、多分環境でセーフティー の席話をするというような気がするんですよね、ということでガスマスクは嘘、ガスマスクは嘘っていうのが僕の推測ですね。
なるほど
ですね。いかがでしょう、論理的な帰結かな、どうだろう。
まあ、正解はどっちかというと石川さんです。
ああそうなんだ、
どっちか、違うんだ
食べ物
食べ物、あ、はいはいはい、
でもパンと唐辛子は本当だったんですけど、唐辛子は全然辛くなかった
そこ持ってもしょうがないじゃん
細かいな
細けえな、唐辛子は辛くない種類の唐辛子があるんですか、
なくて特に印象には残らなかった
あでも確かに辛い
けど、最後のまあオチとしてちょっと
あったかくなった、
これであったかくなったっていう、
あそうか
嘘のつき方うまい、確かにその辛さがちょっと有機的にエピソードにつながってるんだやるな、
ガスマスクは本当に食られました、
あるんすか、
そうでもあれ意味なかったっす正直、
そうか、
気分だけ
ど、ちゃんと考えたらそうだけど、でも現実は確かに論理を時々上回るからとりあえず配っとくかみたいな、
そうそうそう、まあ念のためなのかな、わかんない、しかも不調だから絶対いらなかったんですけど、
そういうことですよね、うん、
はいはいはい、
あでも面白い、なんかいいっすね、いいっすね、なんか淡々と聞いて結構しばらく後にも、そういえば岡田さんの時あの話してたなとか人の記憶になんか刻まれそうな種類のエピソードですね
もっと辛くあってほしかったなと思ってたんですよね、
なるほどねあだそれがなるほど捏造の記憶をお作りになった、
そうそうそう、どうせなんかこんな配られるならそうそう、もっと面白い食べ物を配ってくれよみたいな感じだった
ね、あいいですねなんかいいですね、なるほどね、これ皆さん面白いですね、なかなかいいのが聞いてますねじゃあ次私いきますね、私は結構昔のエピソードを一つですね、旅のエピソード、高校1年生の夏休みの時の初めて一人旅をした時のエピソードですね、青春18切符って今もありますよね、多分今も同じような感じかな、ね、うん、2万円かそこら辺ぐらい払うと5日間ぐらい乗り放題で、ただし鈍行列車だけ、急行列車とかだけ、その乗車料金が別にかかるやつは乗れないよというので、私その時は千葉に住んでたんで、で5日間でじゃあもう日本の最北、北海道の稚内まで行ってみようじゃないかなって、ね、うん、思って帰ってきたって話なんですけど、まあ一人旅したっていうのは、まあ高校1年生でですね、私はまあ中高一貫校の高校から入ったっていう感じだったんで、あんまりもう友達ができなかったんですよね、最初の夏休みの前だから1学期しかまだなくてですね、当時はインターネットとかもなくてですね、あの時刻表はすごい分厚いやつ、あの JTB が出してるやつ、あれを片手に一生懸命ダイアグラムを懸命に組んで、聞く友達もいないから一生懸命見て、それで手書きでノートに、じゃあここで乗り継いで、ここで乗り継いで、ムーンライト、ながらだっけな、1号だっけな、なんかああいうの乗り継いで、
ね、ながらね、
うん、でああいうの乗り継いで、でもお金もそんなにないんですよ、うちもともと結構貧しかったので、だ余分な食費とか宿泊費も考えても1万円もないような、余剰分が1万円もないような、結構今考えたらリスキーな感じで行ったんですね。だ基本的に夜行列車の車中泊だけだし、もはや細かいことはあんまりもう覚えてないんだけども、でも断片的に良かったなって思って思い出すのはですね、例えば東北地方とかに行くと、その立ち食いそば屋さんがですね、その車内持ち込み用のカップみたいな、プラスチックカップみたいなのをこうくれたりするんですよ、うん、10円か20円か払うと、でああいうの持ち込んでボックスシート4人掛けのねシートとかで、一応その時はなんか車内で食べても OK だったのかな、なんか食べてですね、うん、あれがしんみりうまかったなと思って、あれが私が立ち食いそばをすごい好きになった原体験かもしれないですね。ここに来る収録の前も時間がなくて、さっき立ち食いそばを食べてきたんですけども、あのそのこと思い出しましたけれども、そういうのがねうまかったなって思うし、まあ一人で高校生でね、男の高校生がひたすらただ一人でいると、そんなになんかね出会いも生まれないようなのが普通に考えてたんですけども、でもなんかボックスシートで同じになったおじさんからなんか話しかけられて、なんか3週間前に会社辞めてきたんだよとか言ってですね、いうおじさん入って、そうですかとか言ってね、で18切符で一人旅してるんですって言って、いいねみたいなね、途中まで結構 4,5 時間ぐらいその人とね、あの時間一緒で、でもあんまり話面白くないんですよね、そのおじさんの話で、やっぱり会社をクビになる人って
面白く
ない、こんな感じなのかなっていうね、だからすごい高校生だからね、もう失礼なことを思ってるわけですよ、あのそういう人の話を3時間ぐらいずっと聞いて、ね、でも人生は大変だけども若いうちからね何でもやってるのはいいよみたいなことのアドバイスというか、つぶやきというか、 そういうのをいただいたのは覚えてますね。あと東北今もあるのか分かんないけど、その車内に突然なんか生ハゲみたいな格好をした、だ秋田は通ってないはずだから生ハゲかどうか分かんないんだけど、なんかよく分かんない、そのすごい土足的ななんか格好をした、うん、あような被り物をしたような人が入ってきて、乗客一人一人にそのなんか梅の駄菓子みたいなのを配ってくる人がいてですね、でもアナウンスも何もないんですよ。でいなくなって、で私でも梅あんまり好きじゃないのでですね、だから結局食べられないままポケットに入れたまま、家にまで結局持ち帰ったんですけども、でも結局アナウンスも何もなかったから、で帰ってきてから思い出してみても、あれはなんかその催し物としてちゃんと大さらいされた人なのかただの奇境な人なのかの区別が分かんないなっていうところも一つの味わいだったりしましたね。なんかね、そういうのがあったのを今思い出しました。で稚内に 2日半ぐらい、だつまりギリギリの折り返し地点ぐらいのタイミングで稚内になんとかついてですね、で稚内のその岬みたいなところをとりあえず見ようって言って、で見て、稚内駅ってそんなにその先端の岬まで近くないんですよ、結構歩かなくちゃいけないって。でそうやって歩いてったら、その繰り返しますけどスマホも何もないわけだから、あの駅が分かんなくなっちゃってですね、で手元にある時刻表だとあと20分ぐらいに乗らないともうゲームオーバーなんですよ。マジでもう帰れなくなっちゃうんですよね。お金もなくなるし、18切符の期限が切れる、もうシンデレラのあれですよ、23時59分みたいな感じになってて、やばいと思った時に、もうやばいってこう走っても、でも誰も人いないんですよ、その時間。平日に、平日だったかな、でも夏休みだったから、から人がとにかくいないんで、だから急にキュッとこう車が止まってですね、乗りなとか言ってくれたお姉さんがいて、そのお姉さんがですね、
乗りな、
私は困ってたから、困ってたら乗りなって言ってくれてですね、で稚内駅まで乗せてくれたんですよ。で18切符の話をしてですね、だあなた君面白いねとか言ってね、若いお姉さんそうお話をしてですね、でその人実はラジオのパーソナリティでいらっしゃって、でその番組忘れましたけど、その地元のだ多分稚内かなんかのそのラジオの、これから収録なんだと、生放送なんだと、で君の話をするよって言ってね、ありがとうございますって言って、ね、でじゃあねって言ってくれて、でももちろん僕はその時ラジオをね持ってないわけだから、僕の話がどういうふうにね語られたのか分かんないんだけれども、それが私の存在が初めて電波に、公共の電波に乗った最初の、ね、瞬間だったなって思いながら、で帰ってですね、で帰ってきて、まあ、帰りは割と順調になんとか帰れて、5日間使い切って千葉まで戻ったんですよね、で夏休みが明けて、まあ、引き続き友達ができないかなと思ったけど、その一人旅の話を、まさに話をしたらですね、結構お前面白いなみたいな感じでこう、友達ができ始めてですね、で隣のクラス の女の子とかにもそういう話を、ね、伝わって話をして、その女の子が今の奥さんというエピソードです。はい、どこか一つ嘘があります。
全部嘘じゃないかな。
いや、もう岡田さんが普段私のことをどういうふうに思ってるかっていうのが分かられたかもしれませんけど。
嘘のつきどころが多すぎますよ、ね。どれだろう。
でもね、今こうラジオこれリスナーの方分かんないかもしれないけど、なんかね何回か疑いの視線が岡田さんが私にこう疑う人への視線が。ね
どっかに嘘があると思って聞くと全部嘘に聞く。
確かにな。
現象
だからやっぱりそうそう。これ幸せなのはそう、こう普通こうやって検証を求めない、ね、正解当てがないから、曖昧なままやっぱ人生って流れてきますよね、人とのコミュニケーションって。それが良いのかなっていう、なんかいきなり結論が出ちゃいますけど、さあどこが嘘でしょう。
どこかな。でも生ハゲなんか
怪しいですね。
怪しい。
すごい勢
いついてる。怪しいとこ3つぐらい。
ボトムアップ生ハゲはないんじゃないか
な、ね、これボトムアップ生ハゲって言い方したいんだけど、
勝手に公じゃなくて勝手に誰かがやってる生ハゲって、そんな危ないやつ
でも僕が高校1年生の時ですよ、うん、
か、まあ、そこかその最後その話をきっかけにのところが嘘で、一人も結局友達ができなかった
自身に照らさないでよ。はいはいはい。じゃあこのエピソードだけは真実を明かさず終わりますか。じゃあ、
いやいや、僕はじゃあそこの最後のとこで。
はい。
僕はちょっと3箇所ぐらい怪しいとこあるんですけど。
1箇所当てるゲームですよこれ。
じゃあ1箇所絞るとしたら、ちょっと岡田さんのに近いけど、今の奥さんですはちょっと綺麗すぎると思いました。
はい、
話のうちとして、
はい、正解は生ハゲ生ハゲのやつは丸ごと嘘です、ね、丸ごと嘘、そんなことはな
くて、そっちか、
うん、ということで、なんかもう結構時間も経っちゃったかなこれ、ということで、じゃあこういう話をどこが持ったかっていうですね、リスナーの皆さんも親しい ご友人、ご学友とかとですね、こういう話をやっていくと、いい社会人へのステップが切れるんじゃないでしょうか。というですね、若い人たちへのメッセージでございまして、超食べラジオ、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
超旅ラジオ。今日の別れは、トココナ。久しぶりに来ました。
お
悲しい動物の鳴き声。
お来てる来てる来てるおお
サトルさん、岡田さん、石川さん、こんにちは。旅する漫画家、シミと申します。この方、お正月にハガキを。
そうでしたね。
ハガキをくれた。
いいイラストをいただいた方。
はい。オーストラリアでこう、車で旅をされたということ、う
んうんうん。覚えてますよ。
今回送らせていただくのは、オーストラリアの山で聞こえてきたカエルの鳴き声です。
おー、またカエル、まあ、カエルなんか宮古島の方もいました ね、 ね、
カエル率高い。
確かになんかすごい変更性がありますね、このね、リスナーの皆様ね。
ブリスベン郊外にあるマウントニポという場所で数時間の労働と引き換えに宿泊場所を提供していただくワーカウェイというサービスを利用して滞在してました。
すごいな、行動力が。この間の投稿もそうだったけど、
そこまで標高は高くないものの、僕たちが滞在したシーズンは1日に必ずと言っていいほど雨が降ったりやんだりを繰り返します。広い敷地の片隅にあるキャラバン、かっこ居住スペースのある牽引車で、湿気にさらされるような半屋外の環境でこのラジオを聞いていました。
嬉しい。
そんな場所で聞こえるカエルの鳴き声は僕たちに哀愁さえ感じさせましたと。
うーん、今の話のどこが嘘かはまあないのか、ね、いいですね、なんかいいエピソード。
ラジオを聞いてましたじゃないですか。
ダメ、勝手にいただいたリスナーの貴重な投稿を勝手に疑っていけない。いや、いいですね、ありがとうございます。え、じゃあカエルの
鳴き声でお別れしたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあブリスベンのカエルの鳴き声どうぞ。
あ、これわってやつ。
あえ、短いな。
人の声じゃない。あ、
人の声かな。また疑っちゃダメですよ。これも嘘だと。そんなことない。いいですね。